11ゼロカーボン推進補助金朝霞地区一部事務組合だより私たちの健康10ページゼロカーボン推進補助金対象市内在住の方市内に事業所がある事業者申し込み申請書市ホームページおよび窓口で配布と必要書類を窓口または郵送で環境課へ予算上限に達し次第終了しますのでご注意ください。補助金の種類4つあります。1太陽光発電設備蓄電池どちらかのみの購入でも対象の場合あり購入前に要申請。補助額太陽光発電設備キロワットあたり9万円蓄電池設置費に応じてキロワットアワーあたり上限9万円個人上限45万円事業者上限180万円申請期間個人5月1日から12月10日事業者5月1日から10月31日2高効率空調機器 30% 以上の小 CO2 効果が見込まれる空調機器への交換市の登録業者から購入したもの補助額設置費の5分の3個人上限6万円事業者上限22万5千円申請期間6月2日から12月26日上記期間のうち6月2日から6月10日に予算上限に達した場合は6月10日までに申請した方で抽選。3 LED 照明灯個人向け非 LED 照明灯からの交換のみ補助額登録業者で購入設置費の2分の1上限3万円他の市内店舗で購入設置費の10分の3上限2万円申請期間6月2日から令和8年3月31日4高効率照明機器事業者向け調光制御機能がある LED 購入前に要申請補助額設置費の2分の1上限100万円申請期間5月1日から10月31日詳しくはこちらとあり QR コードがあります。問い合わせ環境課423-0792朝霞地区一部事務組合だより公衆乙酒防火管理新規講習多数の人が利用する事業所などは消防法で有資格者による防火管理業務が義務付けられています。管理監督的な立場にある方がこの講習を修了することで防火管理者としての資格要件を満たせます。日時6月18日水曜19日木曜全2回午前9時20分から午後4時55分場所朝霞市産業文化センター朝霞市大和田浜崎669-1定員90名申し込み順申し込みおよび問い合わせ一時募集5月1日木曜から8日木曜二次募集5月26日月曜27日火曜に一般財団法人日本防火防災協会ホームページから同協会03-6263-9903へ一次募集で満員になった場合は、二次募集は実施しません。申し込みはこちら、同協会ホームページとあり、QR コードがあります。熱中症に気をつけましょう。季節が変わり、気温が上昇し始めると、熱中症で搬送される方が増加します。 県南西部消防局管内、新座市、朝霞市、志木市、和光市では令和6年4月から9月にかけて276名、前年247名の方が搬送され、そのうちの約 40% の方が中等症以上で入院することになりました。花粉症や感染症対策などでマスクを着用すると熱がこもったり、喉の渇きに気がつかなかったりと熱中症になりやすくなります。熱中症は屋内屋外に関係なく発生しますので、こまめな水分摂取をお願いします。問い合わせ、県南西部消防局救急課 460-0124。 朝霞地区一部事務組合事務局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話 461-2415。 ホームページはこちらとあり、 QR コードがあります。埼玉県南西部消防局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話 460-0119。 ホームページはこちらとあり、 QR コードがあります。私たちの健康、糖尿病網膜症、朝霞地区医師会松岡正美。糖尿病網膜症とは、糖尿病腎症、神経障害とともに糖尿病の三大合併症の一つで、我が国では成人の失明原因の上位です。網膜は眼底にある薄い神経の膜で、物を見るために重要な役割をしていて、光や色を感じる神経細胞が密集し、無数の細かい血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ損傷を受け、変形したり詰まったりします。血管が詰まると、網膜の隅々まで酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態に陥り、その結果として新しい血管、新生血管を生やして酸素不足を補おうとします。新生血管は脆いために簡単に出血を起こします。また、出血すると網膜にかさぶたのような膜、増殖組織が張り、これが引きつれて網膜剥離を起こすこともあります。牽引性網膜剥離。網膜の中心にある黄斑は、物を見るために最も重要な部分です。この付近に細い血管の壁が盛り上がってできる血管瘤、毛細血管瘤などが多発したり、血液成分が染み出たりして、むくみ、浮腫を生じると、糖尿病黄斑症と呼ばれます。これは初期の網膜症の段階でも起こることがあり、視力がかなり低下し、治療は困難を極めます。積極的な治療法としては、次の3つがあります。1、網膜光凝固術、レーザー。中等症以上に対して行います。網膜の酸素不足を解消し、新生血管の発生予防や、すでにできてしまった新生血管を減らすことが目的です。光凝固は、正常な網膜の一部を犠牲にするので、多くの場合、治療後の視力は不変か、かえって低下し、視界が少し暗く感じることもあります。これは、今以上の網膜症の悪化を防ぐための治療であって、決して元の状態に戻すための治療ではありません。しかし、すべての網膜が共倒れになるのを防ぐためにはやむを得ないことです。ただし、まれに網膜全体のむくみが軽くなるといったような理由で、視力が上がることもあり、早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。2、硝子体手術。重症の牽引性網膜剥離や硝子体出血が起こった場合に対して行います。眼球に細い手術器具を挿入し、目の中の出血や増殖組織を取り除いたり、剥離した網膜を元に戻したりします。 手術がうまくいっても日常生活に必要な視力の回復が得られないこともあり、この時期になると血糖の状態にかかわらず網膜症は進行していきます。特に年齢が若いほど進行は早い傾向にあるので厳重な注意が必要です。3. 抗 VEGF 治療、硝子体内注射。黄斑症の浮腫軽減目的で、その原因物質といわれる血管内皮増殖因子 VEGF の働きを抑える薬剤を眼内に注射し、黄斑浮腫を改善させ病気の進行を抑制しますが、効果は永続しません。糖尿病網膜症は糖尿病になって数年から10年以上経過して発症すると言われていますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合が多く、まだ見えるから大丈夫という自己判断はとても危険です。初期の段階での異常、すなわち毛細血管瘤や小さな出血、点状・斑状出血、タンパク質や脂肪が血管から漏れ出た網膜のシミ、抗性白斑、形成等であれば、血糖コントロール次第で治癒も見込めます。やはり一番大切なことは、基礎疾患の糖尿病の治療継続です。そして糖尿病の人は目の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けることが生涯にわたり視力を温存する鍵となります。朝霞地区医師会464-4666